芥川龍之介作、谷崎潤一郎氏。僕はある初夏の午後、谷崎氏と神田を冷やかしに出かけた。谷崎氏はその日も黒背広に赤い襟飾りを結んでいた。僕はこの壮大なる襟飾りに象徴せられたるロマンティシズムを感じた。もっともこれは僕ばかりではない。往来の人も男女を問わず僕と同じ印象を受けたのであろう。すれ違うたびに谷崎氏の顔をじろじろ見ない者は一人もなかった。しかし谷崎氏は何と言ってもそういう事実を認めなかった。ありゃ君を見るんだよ。そんな道行きなんぞ着ているから。僕はなるほど、夏街灯の代わりに親父の道行きを借用していた。が、道行きは茶の湯の師匠も菩提寺の和尚も着るものである。習俗の目を驚かすことは、到底一輪の紅バラに似た非凡なる襟飾りに及ぶはずはない。けれども谷崎氏は僕のようにロジックを尊敬しない詩人だから、僕もまた強いてこの真理を飲み込ませようとも思わなかった。そのうちに僕らは裏神保町のあるカフェへ腰を下ろした。何でも喉の渇いたため、炭酸水か何か飲みに入ったのである。僕は飲み物を注文した後も、つらつら谷崎氏の喉元に燃えたロマンティシズムの放火を眺めていた。すると、おしろいの剥げた女給が一人、両手にコップを持ちながら僕らのテーブルへ近づいてきた。コップは真理のように澄んだ水に細かい泡を踊らせていた。女給はそのコップを一つずつ僕らの前へ立て並べた。それから僕はまだ鮮やかにあの女給の言葉を覚えている。女給は立ち去りがたいようにテーブルへ片手を残したなり、しけじけと谷崎氏の胸を覗き込んだ。まあ、いい色のネクタイをしていらっしゃるわね。10分の後、僕はテーブルを離れるときに50銭のチップを渡そうとした。谷崎氏はあらゆる東京人のように無用のチップをやることに軽蔑を感ずる一人である。この時ももちろん50銭のチップは谷崎氏の霊障を免れなかった。何にも君、世話にはならないじゃないか。僕はこの先輩の霊障にも恥じず、シワだらけの札を女給へ渡した。女給は何も僕らのために炭酸水を運んだばかりではない。また実に僕のためには赤い襟飾りに関する真理を天下に許容してくれたのである。僕はまだこの時の50銭くらい誠意のあるチップをやったことはない。